一応形として朗読しますね。あ、詩編の23編分かります？1は954ページだそうです。詩編23編の1節から3節、うん、ダビデの賛歌ですね、うん、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私の義の道に導かれます。この箇所からメッセージです。説教題は、私の主は私の羊飼いです。
はい、ではお祈りをいたします。愛する私たちの天の父なる神様、お名前をあがめます。1年の歩み、1週間の歩み、それぞれの歩みをあなたが覚えてくださり、私たちを今ここに導いてくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。いろいろな思いを持ってそれぞれが集められています。痛みの中にある方、悩みの中にある方、迷いの中にある方、喜びを持ってこられた方、感謝の中にある方、神様、それぞれの心に触れてくださり、あなたの御言葉によってそれぞれを慰め、励まし、助けてくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。共に賛美を捧げ、共に一つの御言葉に聞いていきます。どうぞ私たちの心を捉えてください。あなたの御心が分かるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように助けてください。ご聖霊が豊かに働いてくださっている、ご聖霊にお委ねすることができますように、私たちに理解する霊をどうぞ与えください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編23編、暗唱聖句でも共に皆さんと覚えましたが、そこを開きました。主は私の羊飼い、ダビデの賛歌、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。この詩編23編ですが、もう暗唱していてすでに知っているという方も多くあるかもしれません。開かなくても分かるという方もあるかもしれませんが、そしてここで語られる主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われるとあるように、主が羊飼いであって、私たち人は羊である、そんなふうに例えられているということも何度も聞かれたかもしれません。では私と主の関係、羊と羊飼いのような関係だろうかということはどうでしょうか。この一年を振り返って、主との交わりはどうだっただろうか。羊が羊飼いに導かれるように、私は主に養われていた。羊が羊飼いに導かれていたように、私は主に従っていた。御言葉を読み、祈り、ディボーションをし、礼拝を捧げ、賛美を捧げる、そんな主との関係、交わりがあっただろうか。そんなことを考えさせられます。この詩編23編を読んでいくと、すべてにおいて主が食べ物も飲むものも休むところも与えてくださる、 生きる上で必要をすべて与えてくださるので、私は乏しいことがないんだと言っていることに気づきます。主の守り、養い、導きは生活のすべてにおいて、仕事や勉強においてもあるんだと。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですということも言っています。厳しい言葉があり、軌道修正をしなければならないことも私たちは通ります。そのような導きも慰めであったと。良い時ばかりではない。痛みを通るところ、悲しみを通るところであって、また神様から離れようとした時に帰ってきなさいという言葉でも、それが鞭のようなものであり、また杖のようなものであるような、すべてにおいて私たちは導かれてきただろうか、それを確信しているだろうかということも覚えます。この読み進めていくと、4節には、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れないと言います。死というのに直面する、何か災いが襲ってくるような、そのところでも恐れないと。多くの人の祈りの課題は健康であり、体の癒しである、もう少し長く生きたい、ここが癒されてほしい、健康のためにというのが私たちの中の多くの祈りの課題です。その祈りの課題を持つと同時に、死に直面すること、死ぬということを意識する、それが迫ることに対して、私たちはそれを恐れない、恐れる必要がないと確信を持っているでしょうか。この詩編23編は、死の影を歩むとしてもそれを恐れない、その理由はあなたが共におられるからと言っています。神が共におられるので死を恐れる必要がない、それだけでこの死に対して私たちは恐れないでいられるんだろうか、もっとないんだろうかと思うことがあるかもしれませんが、クリスマスにある進学校の先輩ですが、牧師をしている先輩からクリスマスレターをいただきました。先輩は、6月に胃の痛みで救急搬送され、その後悪性リンパ腫ということが分かって抗がん剤の治療を始めたそうです。牧師をしつつ休みつつの中で、これまでを振り返ってこのようなことが書かれていました。人には明日のことは分かりません。しかし主の御言葉と主の真実は変わることがありません。主は先の先まで考えておられ、確かなご計画を持って私たちを導いてくださっています。だから何も恐れることはないのです。私たちはこのお方を信頼し、その御声を聞いて従っていくのみ。これが癌の告知で確信したことです。大きな不安にさらされたとき、不思議と主は私たちに落ち着きを与えてくださいました。2024年がどのような年になるのか、私たちには予想もつきません。治療が続くのか、がんが消えていて治療が終了というところになるのか。しかし主が共におられることは確かです。 100% 予想できます。主が共におられる、それは私たちがどこを歩もうが、どんな状態であろうが 100% 確かなことであると。 それが本当に私たちの死を恐れないでいられる理由なんだということをこのクリスマスレターからも教えられました。これがあってあれがあってもっとたくさんあれば私たちは恐れないでいられるかもしれない。これを与えられてこれだけ十分であれば乏しいことがないと言えるかもしれない。十分与えられている、十分恐れないでいい理由も与えられている。それを神様との関係の中で私たちは覚えていきたいと思います。クリスマスにイエス様の誕生とイエス様の十字架を共に覚えました。不安定な世の中を通りつつ争いが終わらない、詐欺も偽りも終わらない、虐待や事件が終わらない、自分の健康も心配である、その中にイエス様が来てくださった。クリスマスに覚えたイエス様は十字架のその道に進まれるために私たちのところに来られたと。十字架は私たちの罪の許しのためであり、私たちに永遠の命を示すものです。キャンドルサービスの時にヨハネの福音書の一章を開きました。この方に命があると。イエス様が来られたことは私たちの命に関わること。この詩篇の23にあるように、死の影を歩んでも死に直面しても死が迫ってきても私たちはこの方の命にあるので恐れないでいいという、そこに立たされていることを改めて覚えたいと思うのです。ここでしかしと言ってしまうと話がまた前に戻るようですが、しかし私たちは羊の特徴にあるように迷いやすくて頑固で不安定になりやすいものです。分かっているようで分かっておらず、自分でできると思い込んでできず、信仰の火が安定しているようで何かがあるとすぐにくすぶってしまって消えかかってしまうような、基本的にそんなものであることを覚えます。だからこそ私たちには羊飼いが必要であり、自分で迷わずに進んでいくことができる、心が柔和で安定をずっとしているなんてことはなく、その羊を羊飼いであるイエス様は見つけるまで探してくださると、マタイの福音書の18章12節から14節、ルカの福音書の15章3節から7節に、一匹の羊を見つけるその例え話が出てきます。99匹を見つけてもその一匹を見つけるまで羊飼いは探すんだと。それを見つけたとき喜びをこんなに分かち合うと。迷いやすく頑固で不安定な羊は取り繕うことがあるかもしれません。でも取り繕っても隠せないことも多いでしょう。イエス様に従っているようで従っていない、信仰の火が燃えているようでくすぶっている、そうだとしてもそんな羊を羊飼いである方は見つけ出して養おうとし、その杖と鞭で軌道を修正しようとしてくださる。ここにあなたの食べるべきものがあり、あなたの休むべき場所があると。私たちは羊であるので この羊飼いなる方を覚えていきたいと思います。一年を振り返って皆さんの主との交わり、その関係はどうだったでしょうか。何か変化があったり、いやなかったり、主が私の羊飼いですと、主が私を導いてくださる、そして自分もその方に従ってきたと、心からの平安と安心を持って言うことができたら素晴らしいなと思います。先ほどのしかしに戻りますが、しかしたとえそうでなかったとしても主は導いてくださる方ですから、私という一人のためにイエス様が心を注いでくださることを覚えて、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主は私を緑の牧場に伏させ憩いの右輪に伴われます、そのように主に告白していきたいと願います。今日まで守られたことを、すべてのことを良きに導いてくださることを、応答の賛美でご一緒に捧げましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちの歩みをここまで導いてくださったことを覚えて心から感謝をいたします。右にそれたり左にそれたりしやすいものです。あなたがこんなに豊かなものを備えてくださっても、乏しい乏しいと思ってしまったり、休む場があっても平安を見失ってどこで休んだらよいかわからなくなるような、そんな歩みをしやすい羊のように私たちも歩んできたかもしれません。でもこの迷いやすく頑固で不安定な羊をどこまでも見つけ出してくださる主が来られたクリスマスを覚えるときに、今日まで守られたんだと、そのことを覚えたいと思います。そしてこの方に心を止めて従っていきたいと願います。すべての必要を、この地上の命の必要を、そして永遠に至るまで常しえに変わらず導いてくださる主が私の羊飼いであることを心から感謝をいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
新聖歌171番を歌って神様を、神様を覚えたいと思います。